リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ、
深く潜る。ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、深く潜るんですか。
はい、急遽決まりました。あ、10分前に
急遽深く潜ることが決まったんですか。
はい、
お、全然違う企画の話聞いてた。急に違う話になったから、
今から全員で沖縄行ってスキューバすんの。
あ、沖縄のスキューバ大変やで。
そうなん。
沖縄代表のイカさん
出た。
沖縄としてはね、
あ、
自分が沖縄さんになって
俺が沖縄だって言ってしまってしまおう。
今沖縄が大阪に来てることになるけど、
アンバサダーとしては認められてないけど、
あ、非公式アンバサダーね。
ボハテシケさんからすると、ね、上都市の主催からすると、
はいはい、
言うたけど、なんかアンバサダーで公認してもらっていいって言ってもどうかなみたいな感じで、
絞られてる。
で俺もどうかなと思ってんねんとは言って
る。はいはいはい、
ほなあかんか。
だから非公認やけど、はいはいはい、みんな沖縄に1月17日なんて来てほしいなっていう話ね。
じゃあ次回決まってるということですね。
なるほどね。
はい、
はい、自己紹介していきましょう。
はい、北海道行きました、イカです。
裏切り者。
自然とや。俺最初から北海道の話しよう思ったら、ね、君たちが沖縄の話を
送
るからやるがいい。
振りがでかい。
おもろいな。いや、はい、
はい、イベントやりました、りなりです。ナンバ丸いでイベントやりました、りなりです、
うん、はい、イベントだらけやね、
はい、うん、マダミス制作バトルをしました、OK です。
えらかっこいいことやってるやん。
はい、まあ、友達が企画をしてくれて、
はい、
ラックムービーの今井さんって方なんやけど、うん、普段ボードゲームとか制作されたり、マダミスの制作とかされてるんですけど、うん、まあ、マダミスをみんなで作りましょうと、
はい、
で、まあ、2人1組、
うん、
まあ、過去にマダミスを作ったことがある制作者たちを6人集めて、
うん、
2人1組3チームを作って、
うん、
でそれぞれ指定の期間までに1作品ずつ合計3作品仕上げてきて、
うん、
でさらにテストプレイ第1回テストプレイのメンバーを、まあ、同じメンバーに全部やってもらって、
うん、
一番何がおもろかったかというのをやるという制作バトルを、
ね、そう、だから創作で遊んでる感じですね。
期間どれぐらい？
3ヶ月ぐらい、
3月末からやったんで、
そんな前から話してて、
あ、そうそうそう、4ヶ月ぐらいで作って、
結構ガッチリやね。
そう、うん、でそのさっき企画言ってくれた今井さんっていうのと、私がチームを組んで、
はい、
で他にもりのりさんが、持ってる別の方とチームを組んで、
う
ん、でりのりさんと一緒に
反対のジェミニを、
そう、反対のジェミニを作ったジルさんっていう方と、またもう一人の方が組んでみたいな感じで3チームに分かれてやりまして、で、まあ、3チーム、私がいるチーム、リオリさんがいるチームで、まあ、ジルさんってその別の方がいるチームっていうところですけど、
うん、
はい、優勝は、2人じゃないジルさんのチームでした。
まあ、まあ、第1回目初めて下ろしましたを3回やって、どれが良かったかでその、優勝したか、
そう、もう本当に審査員たちに点数を決めてもらって、
ああ、そのプレイした人は固定？
そう、固定、
うん、
そう、5人のプレイヤーのマダミスをそれぞれが作ってきてください。この5人は全員同じ人がもうプレイしますっていう、
でも制作者は入ってない、
入ってない、
すげえ規模でかっ、
大人数でやりました。
うん、なんか合計11人。
そう、だから打ち上げも11人でやりました。
もっと表立ってやりな。
まあ、これを最終的に世に出すかどうかは各チームのもうお任せしますよって形になってて、まあ、一応うちのチームは世に出すかっていうことで、今さらに仕上げに入ろうとしています。
あ、すごい発表。
そう、まあ、どれぐらいの時期になるかはまだ決まってないけど、
うん、
10月ぐらいにセカンドテストプレイが決まってます。
そうやって揉むのっていいよね。
まあ、ね、初めてやったけどおもろかったね。
それぞれのさ、やっぱり作品のどこが良かったみたいな話できるし、
うん
うん、
その3つをきれいに並べれるやん。
あ、そうそうそうそう、
並列に評価できるから、すごいよね。
で、しかも、うん、まあ 私はまあ他の人と組んでやったことあったりリールさんも組んだことあったりもしましたけど、うん、他の人たちは別に他の人と組んでやるってあんまり今までなかったから、うん、まあ相談というか打ち合わせをしながら、うん、なんかお互いの作り方みたいなところの話とかも作り込む段階でするし、
じゃあ他の2作品もギャラリーとして見て
た
し、
うん、見てました、
はい、あーすげーな、
テストプレイの様子を見てて裏でやいのやいの観戦してました。
だから11人が全員3作品をちゃんと共有できるからすごい話盛り上がるよ、
ね、そう、おもろかった。
そうだからボードゲームやったらいいんじゃないかなって。
あ、そういう、
うん、ここまでの期間に制作するっていうので決めて、うん、でまあ、うん、ショーじゃないけどあの個人のショーみたいなことやってる人いるもんね、
う
ん、
あとまあボードゲームとかでもハッカソンをやってるっていう企画もあったりもするから、
確かにこの期間で、ね、あの一緒に作りましょうみたいな、うん、同じ期間で別の作品を作りましょうみたいな、
そうそう、
大規模ワークショップやね、
そうそう、そんな感じ、そんな感じ、なんで非常に面白い経験ができました、
はい、そういうのをもっとやっていったら、まあ、俺はなんか見とくけど
、まあ、近日中にね、まあ、しばらく経ったらそのあの世に出すよって言った部分が発表できるかなと思います。
あ、素晴らしい、はい、
はい、
で私はですね、難波丸井でですね、この間宣伝してた8月9日のですねイベントやってきました。こちらはですね、はい、フォアシピールから派生した丸井シピールっていうイベントで、うん、まあ難波丸井さんってさ、そのエポスカードっていうカードがあって、うん、そのエポスカードに入会したら、まあ、無料で出店できますよってイベントだったんですよ、
うんうん、
だからまあその5組で午前午後ぐらいにまあざっくり分けて
10サークル、
そう10サークル出てもらいました、はいはい、私は真ん中で受付みたいなところに座って、うん、いらっしゃいませって言ってる係、
はいはいはい、
うん、そう丸井のところの一角というかイベントスペースの一角を借りて、
うん、そうそうそう、5階がね、そのなんだろう、アニメとかのコラボしてるところだったりとか、目の前がトレカショップ、うんうん、で、はいはい、横がアーケードゲームみたいな場所でイベントスペースとしてガンと空いてるのよね、
うんうん、
だからまあ通り道みたいな感じで人もいっぱい通るし、うんうん、なんかフラッと入ってきてくれる人がいてて、うん、とっても良かったですね、
うん、
何よりさ、その上のところがさ、その映画館で、うん、だから映画見に来たついでにみたいな感じで友達が言ってくれた、
イベント自体はみたいな、私有販売イベント、
あ、そうそうそうそう、
私有は結構回りました、
うん、私有ね、結構やっぱりね回ってるサークルさんが多かったかな、まあ、でも時間帯によるなと思った、初めてのことだったからちょっと分からへんかったけど、はいはい、やっぱり午前中は11時から始まって、うん、11時からバンと人が来て、うん、でお昼で履けるんよ、
はいはいはい、
ご飯食べたりしてね、うん、ご飯食べたりする人がいるのか履けて、でまあ1時ぐらいから人が来て、で夕方ぐらいにはもう帰っていくんよね、
まあまあまあまあ
夕方減るよね、
そうそう、だからそっから夕方から夜ぐらいの時間帯はもうちょっとあんまり人を積極的に入ってくる感じじゃないかなと思ったけど、
なるほど、うん、まあ、場所柄ね、そういうところもあるね、う
ん、ただまあ駅直結なんで、
はいはい、
駅からほぼまっすぐ上がってきたら雨に濡れずに入れる、
そうね、改札の目の前やからね、
そう、
うん、今後やっていく感じはあるんですか、
うん、なんか丸井さんの方はすごい、いや、よかったですねみたいな、
あ、
そう、ね、また引き続きお願いしますみたいな感じだったんで、ぜひやりたいですね、
うんうん、その前募集かけたんが、ね、うん、大阪フォアシピールのところで、
そうそうそう、
そのこういうのやりますでみたいな形で、うん、
フォアシピールに出てる人だったから、まあ、うん、でもね、一つだけこう懸念点があるとすれば、そのエポスカードに1回入会した人はもう1回その入会できないのよ、
うん、
ね、ああ、まあそりゃそうだ
ね、それに考えて、
うん、
っていうことはその東京の方は同じスキームでやっててどんどん出店者が減ってるんだよね、
はいはいはい、
そうそうそう、錦糸町丸井さんでやってるんだけど、うん、だからちょっと考えないといけないなって感じ、
資格を得られる人がそもそも減っていくからね
そうなのよ、
いや新規のみは絶対あかんで、それは
そうなのよ
あかん、
絶対あかんと同じ形ではできないから、うん、って感じ、
あの親戚に入ってもらった背中にも
なってくれ、そうそうそうそう、
そうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそうそうそうそうってなっていったらちょっとこう
怖い、ね、
あんまりなんか大きな声で言えない状態にならないので、
そうだよね、
じゃあその出店ね、その、うん、そういう形でいい感じで出店イベントできはったんやったら、なんか、ね、そうそうそう、もう少し参加の条件下げてほしい感じはあるから、
まあ、うん、丸い側にもねメリットが必要な話
だよね、そうそうそう、そこをうまいことこすり合わせないといけないかなって感じ、
なるほど、うん、それはリニューアル頑張ってください、
はい
はい、
そして
はい、
北海道に行った沖縄さん、
沖縄飛行人アンバサダーのイカが、はい、北海道に行ってまいりまして、北海道は
そんなことしてるから飛行人の
と端っこ端っこと端っこしたんですけど、今回ボドゲ博のイベントに行ってまいりまして、
はいはい、
うん、北海道飛んでまいりました、
うん、
あであの、宮野さんのねボムプラス今七鳥というね、
はいは
い、がとうとう会社立て始めましたけど、
法人化し
ましたね、はい、法人化し合ってのところに、手伝うよって言って、
はいはいはい、積極的に
積極的に
ボドゲ博自体はどういうイベントなんですか？
ボドゲ博は北海道で行われる、まあ、即売会が完全にメインですね、
うん、
はい、で規模的には、まあ3、40ブースぐらい出てたのかな。
どの辺、北海道の広いけど
札幌、札幌、
あ、なるほど、
札幌の綺麗な会場、
うんうんうん、
めっちゃ綺麗な会場があって、
うーん、確かに、あ、もう 7.0 って言ってるから7年目
そう、
うん、
で俺ボドゲ博初めてやる、
はいはいはい、
うんうんうん、
北海道行くのはなかなか大変なんで、
まあ遠いからね、
一回ボドゲ博がなぜかない時に北海道行った時があって、その時はなんか北海道普通に満喫してただけやったんですけど、今回はあのイベント絡みで
行
きまして、北海道のイベント、
うん、
すごくね、あの購買意欲がすごいっていう言い方するとあれなんですけど、
買う人のモチベーションが高い、
高い、
なるほど、
しもう興味すごい持ってもらえる、
うん、なるほど、
ゲーム、あのここからここまでどうですかっていう、よく大阪人がやるネタあるやん、
はいはいはい、
全に近いことを実際してくれるというか、なんかこれとこれとこれとこれみたいな、いいんすかって逆にこっちが聞いてしまうみたいな、
へ、
うん、その
まあ、宮野さんとかなんか出店点数が多いもんね、
うん、
確かに
結構説明するとね、あの、うんうん、興味持ってもらえたりして、
うん、
まあ、あのすごい、あの手前味噌レベルの自慢があるとすると、
ほうほう、はい、
ちょっと C ブースがなかったというか、はいはい、C ブースある
の
あって、
うん、
そのボードゲームをめでる会っていうそういうブ、ところがその C を主宅を仕切ってくれてて、
うん、はいはいはい、
で予約してそこの私有宅を借りて、うん、その時間帯とかちゃんとそこでスケジュール立ててくれてやっては
る、うんうん、じゃあ各ブースに対して私有宅が当てられてるんじゃなくて、うん、真ん中にドカンと
私
有できるエリアがあるみたいなイメージ、
うん、会場の4分の1ぐらいはそこやって
、はいはいはい、
うんうん、
でそれをなんか宮野はちゃんとしてなくてそういうことやったんやみたいな感じやったんで、
なるほど、
けどなんかちょっと私有宅なんかちょっと宅空いてそうやったから、
うん、
もしかしてちょっと時間空いてたら行けたりしませんかねっていう
のを交渉して
あ、
まあ、ちょっと話してみたら、あ、なんかあの後の方ならもうあの終わりがけぐらいだったら行けますよ、
はいはいはい、
で2回ぐらい、
うん、
その私有宅としてちょっと借りて、
はいはい、
うん、
でウォンテッドウォンバット、
うん、はいはい、やりやすいね、
まあ、はい、4人の方に回したら、うん、結果その4人とも買っていただきました
。おー、素晴らしい、
へ
ー、いいじゃないです
か。 なんか、あ、こういうゲーム結構求められてるんだっていう、
はいはいはい、
ウォンテッドウォンバットはそのあの何のカードかを言ってめくって当たったら取れるっていうだけのゲーム
なん
だけ
ど、うん、シンプルなゲームですね、
うん、それがすごい盛り上がって、
うん、
はい、
うん、
それで買っていただくという、
はいはいはい、
すごい褒めていただいた、
いいですね、
イカの私有の実力がちょっと垣間見えてしまいました
なんかさ、この会場のスペース見てたらずらーってこうテーブルが長く並んでて、うん、端っこの方に私有宅があった感じ、
そう、一番奥に私有宅
の、
その
変わった形やね、
ボードゲームをめでる会さんが、
まあ、多分会場自体が長細いんやろね、
うん、そうやね、縦長、うん、
はいはいはい、
そうそうそう、縦長っていうこともある、う
ん、北海道といえば、うん、グルメじゃないんですか、
北海道グルメ、
はい、
いろいろやりました。
やりました。
ラーメン、夜中のラーメンとかね、あの、北海道味噌ラーメンとか、
はいはいはいはい、はい、
並んで食べたりとか、
いいじゃないですか。
いろいろその飛行機が到着するのが、
うん、
あの遅れたんですよ。
ああ、なるほど。
飛行機の到着、その飛行機乗った時に、
うん、
全然動かへんなって思ったら、
はいはい、
なんか よくわかんないけど俺は帰るみたいな発狂した人がいたんやん、ね、
あら、う
ん、
やばいやばい、
うん、そういう人が出たみたいで、うん、その荷物を返す荷物積んだ荷物を返すためにえらい
買い出さなあかんもんね、うん、
出航が出発が遅れて、
はいはいはい、
2時間ぐらい押して
めっちゃ押してるやん、
うん、ほんでもうその日のうちに着いてジンギスカン屋で食べてえってなったんですけど、あのやろうとしたんですけど、
はいはいはい、
あのそこがもう閉まってしまって
ジンギスカンキャンセル、
しゃあないな、
普通のとこで食べて、うん、なんかジンギスカン食べたかったなってなって
えもうスタッフイカさんだけ、
あとハタさん、あのクレーブラッドのハタさん、
はいはい、がモブプラスの、ナノトリのスタッフ、
いや宮野さん、
宮野さん
だから3人、
はい、あ
3人おっさん、でっぷりしたおっさん珍道中みたいになったりうろうろろってしたり、うん、あの札幌から出て、あと小樽行ったんですよ、
小樽、
ね、
はいはいはい、
小樽に行って、小樽がお祭りやったんですね、ちょうど、
うん、
そこであのキンダーリープさんっていうあの、うん、木のおもちゃのお
店、はいはいはい、
が宮野さん読書をやってくれませんかみたいな感じで依頼があって、あの畑さん経由で依頼があった
みたいな、はい
はいはい、で小樽に行って、
うん、
でキンダーリープさん見ながら、うん、なんかあのトークショー1時間したりとか、
へえ、札幌から小樽ってどんぐらいかかんの？
1時間ぐらい、
あ
結構札幌小樽は
意外と近い、
行けんねん、
はいはいはい、
今日他のとこ行こう思ったら北海道ってほぼ東京大阪間みたいなレベルで、
うん、まあまあまあ、
北海道ってでかいから、
ね、でかいよね、
うん、けど小樽は近くて、
うん、
あと1個でかい発見があって、
でかい発見、
うんうん、ルタオってあるやん、
ルタオありますね、
うん、小樽にあるからかって
今更やな、
あ名前の由来がね
全然発見じゃない
よ、今でルタオという本当に謎の単語やも
ん、フランス語とか、
ね、もうルタオってチョコレートのお菓子のなんか深い意味があるんやな、ルタオって思ってテケテケテケって言って、ルタオ小樽にあるんか、なるほどってなって
それに自分で気づくとは天才ですね、
納得
ひらめき
ついた瞬間ピキーンってなるやつ
あとあの札幌のところ、うん、あの畑さんがお気に入り の、
はいはい、
そのスナック的な、
札幌にお気に入りのスナック
で、ママがすごいあの手品めっちゃしてくれたり、
なるほど、
おもちゃとかめっちゃあったりとかして、はいはい、接待もすごいなんかこうご飯出してくれたり、すごいしてくれる、
もともとね畑さんは公園で日本中回ってたから、ね、
あそうだよね、
北海道行ったら必ずそこ行くレベルで、2回そこ行った、
2回
そこのお店の名前が、うん、ロポッサ、
ロポッサ、
うん、ルタオルールなん
です札幌や、
なるほどね、
もうすげえなって思って
徹底してるな、ま、
ロポッサは札幌やって分かっててんけど、うんうん、ルタオもそのルールやったんかって思って、
なるほど、
いや分からんで、ね、もしかしたら、
まあ、違う可能性ある、
小樽にたまたまある奇跡のルタオって別の意味なんかもしれない、
うん、ルタオ小樽店だけなのかもしれない、
うん、けど小樽発祥っぽいから、うん、多分そうなんやろ、
そうだろうね、
調べてはないねんけど、
はいはいはい、
新しい情報かどうかわからない、
もしかしたら違うよってあの北海道の方から今からリップが飛んでくるかもしれない、
そう、ね、違うんすよルタオたまたまなんすよっていうリップください
聞きたい、
まあ小樽オルゴール館とかね、
いろいろ
オルゴールめちゃくちゃ売ってる店あったりとか、
はい
はい、なんかあの綺麗街並みを綺麗しみたいな感じでそういうとこ見たりとか、まあ、若干いろんなとこ楽しみつつ、
はい、
けどまあスケジュール的にはまあ2泊3日ぐらいだったんで詰まってたんで、うんうん、まあ、バタバタしながら
まあまあぎゅうぎゅうですな、
まあ、あの珍道中しましたよということで、はい、ボドゲ博参加していただいた皆様ありがとうございましたと、
はい、お疲れ様でした、
はい、ということで、
じゃあ、はい、後半はゲームの紹介します。
できるかな。後半です。
はい。
はい、
本日はですね、物がないんですけど、
はい、
私とイカさんが遊んだエンデバーディープシーの話をしたいと思います。
ゲーム紹介だ。
あの珍しくおけいさんが遊んでないんで、私とイカさんが喋る回です、はい、
そうなんで、うん、私が、全くほんまに情報ゼロの状態なんで、
はい、
まあ、お二人から、なんとか聞き出そうと思ってます
はい、ね、エネバディープシーは、この間なんか撮ったんですよね、
はい、SDJ
SDJ
シピルデスヤーレスエキスパート部門の、入賞でございます。
あ、それによりもう在庫がない、どこにもなくて、今買おうと思ってもないんですけど、
買えない、
再販が待たれます。
なるほど。
クロポン、
クロポン、
そうだからね、このパッケージのところにクロポンがボーンって押されたものが再販されると思われます。
はずですよね、はい、だから世の中に流通めっちゃするはず。
はい、
うん、
私はなんか宮野さんのところで遊びました、宮野会で、はい、イカさんはね別の会で遊んだということで、またねどんな展開だったかちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、エンデバーディープシーはですね、元々のエンデバーというゲームがあって、
はいはいはい、
どんなゲームか知ってますか？
存じ上げません、
エンデバー知らんのよ。
私も知らないですでも結構ねインタラクションが強くて、
エンデバーってことは宇宙テーマってこと？
その前のエンデバーは大航海時代をテーマにしてて、なんか世界地図がこうメインボードに書かれてたりとかしたらしいんですけど、すごいインタラクションが強かったのよ。
へえ。
なんか人の動向とかを結構見ないといけなかったらしくって、ゲーム界で出しにくいなみたいな感じのゲームだったらしいんですけど、
ちょっと今時じゃなかったと。
そう、今回は潜水艦でですね、海洋調査がテーマになってます。はい、なんか最初にさ、この四角いでっかい箱の中に何が入ってるのかなって思ったら、ね、タイルが入ってるんですよね。
タイル、海のマップがあって、
はい、
真横から見た感じで海面のマップからどんどんこう深海に潜っていく。
なるほど。
そうそうそう、薄い水色から濃いネイビーになっていくみたいな、
うん、5段階あってっていう、
はいはいはい、大きいのと小さいのがあるの、それが、
まあ、大きいタイル、それを組み合わせるから、まあ、モジュール的にでシナリオみたいなのがあるんかな、それで今回はこういう組み合わせでやりますよ、でここまで広げれますよみたいなのが、
それが小さいタイル、
シナリオごとに決まって、で小さいタイルは人物タイル。
あ、なるほど、
人物タイルちゃんと綺麗にしまえるケースがあって、それ引き出すともう、バンと置いたらできるって感じで、
はい、スペシャリストっていう名前で雇えるんですよ、その海洋対策チーム、はいはい、海洋探索チームを作るっていう感じで、
なるほど、
なんかこんなことができるスペシャリストをまず雇ってきてみたいな、1ターンに1スペシャリストしか雇えないから、
はいはい、
必ず6人みたいな感じで決まってんねんけど、それがこうバーンと並んでる、
なるほど、そもそも何人プレイのゲームなん？
あれとりあえず、
はい、
俺は3人でやった。
あ、確かに、私は4人で遊んだんですけど、1から4人。
なるほど。
30分かける人数分、対象年齢14歳以上です。
ソロプレイあるっぽい。
あるあるある、全然ソロで遊べるなと思った、
別にオートマカードがあるとかじゃなくて、
うん、
1人用でも遊べるようなルールになってると。
そうそうそう、
まあね、インストされた側の2人やから、
はいはい、
細かいルールは分かんない。
なるほどそもそも何やったら勝ちのゲームなんですか？
パラメータが4つあって、そのパラメータを上げるといろんな潜水艦を増やせれるとか、キャラを増やせれる、それで、キャラのアクションチップみたいなのあるかな、
はい、そのね、個人モードがなんか4つに並べるステータス上げれるとこあるんですけど、1つ目が、知名度トラック、
知名度、ね、
で2つ目は指導力トラック、
指導力、
3つ目は調整力トラック、4つ目は創造性トラックなんですけど、その創造性で船を動かすんですよ、まずね創造性が上がると船が動く、どれぐらい深く潜れるかっていう、さっきその海面から一番下までっていう5段階まで潜れるみたいな話をしたんですけど、全然言えないな、海洋探索チームなので、なるべくこう潜りたい、横に行ってもいいんだけど、潜るためにはこの創造性を上げて潜らないといけないの、
なるほど、
でもしくは調整力トラックっていうので、そのスペシャリストに渡したディスクを、回収してくる必要がある、その、スペシャリストの上に置いたディスクっていうのは、これ使いましたっていう印なんだけど、それを回収してこないともう一回使えない。
なるほど、ちょっと順番を追って聞いていっていいかな、
はい、
そもそもこのゲームのテーマはどんなゲームなんだい？
このゲームのテーマ、海洋探索をして、論文を書いたりとか、
はいはい、
生物を保護したりとか、
うん、
潜水したりとか、例えばソナーっていうアクションがあったりするんだけど、
探索するの、
そう、探索したりとか、その移動したりとかっていうアクションが5つあって、はいはい、そのアクションを、行いながら点数を取る。
つまり 海洋探索をして、うん、まあ、たくさんその深海に何があるかとかっていうのを見つけた、うんうんうん、発見したりとかその貢献した人が点数が上がっていくゲームですよと。
そうです。
じゃあ次に、これはラウンド数が決まってるゲームなんですか。
あ、ラウンド数が決まってる。
何ラウンドやったら終わりみたいなゲーム、
うん、6ラウンド
6ラウンドやったら終わり、
はい、うん、はい、チリ6ラウンド
で、じゃあ6ラウンド各1ラウンドの間で何が起こるかなんやけど、うんうん、まあ、特にメインのアクション部分っていうのはどういうタイプのゲームなんですか。
は
い、
あ、そのスペシャリストの上に、あ、最初はさ、そのリーダーっていうのがいて、うん、何でもできるリーダーがいるんだけど、うん、そのリーダーの上に駒を置くことにより、何らかのアクションをする。まあ、1つか2つはできるかな最初は。
基本アクションが5つあって、うん、その5つを全部できるリーダー最初1人なんですよ。
はいはいはい。
で1ラウンド目始まりました、うん、あのスペシャリストが来ます。でスペシャリストは 5段階あって、
はいはい、
うん、あの5レベルまである。最初1レベルしかやっといない、うん、でパラメータ上げていったら5レベルまでやっといない、
うんうん、
いう形で増やしていく。その後あのアクションチップを増やす。
はんはんはん。
アクションチップ最初1個しか増えないんですけど、あのパラメータ上げたらあの5つまでドンって上げれたりする。
まだピンときてないよ
その後、ね、
聞きたいのは自分の手番が来てアクションをする、うん、で、ま、これをぐるぐる繰り返してできることなくなったらパスみたいな話。
まだアクションまで行ってないから。
違うのよ。
まだ自分だけで
概要を聞きたいのよ。
ちゃうねん、あの急にそんなんやめて
違うのよ。細かい話をいきなりされてもなんか全然全体がつかめてないのよ。
だから あの動かすためにアクションチップがいるんです。アクションするためにアクションチップにスペシャリストに乗せたらアクションが初めてできるんですまで知って、
はい、
うん、はい、
スタートを、まあ、外すアクションっていうのもあるんですけど、その後やっとメインアクションあのね、おけいさんが聞きたい部分、
はいはいはいはい、うん、あ、今のアクションの話じゃなかったの。
アクション1ラウンドの流れの最初の方、
なるほど。
であの
準備フェーズみたいな
の、ね、ラウンドメインアクションが始まります、
はい、
メインアクションでやっとチップ持ってるチップをどこか の、 あのスペシャリストに置く、
はい、
で置いたらその人ができるアクションを打ちます。
なるほど、
うんうんうん、
その5つのアクションっていうのが、
あ、さっき言ってた、公開アクション、ソナーアクション、潜水アクション、保護アクション、論文アクション、
はあ、
その5つがあるんですけど、これかなり細かい話になってくるんで、
はいはい、もうちょっと概要、うん、概要を先に言ってほしい。
ああ、潜水艦動かしたり、
ああ、そのね、
どのレベルが欲しい。俺たちにそこまで求めない方がいい
アクションは何回できるんや1ラウンドの間に。
アクションチップ数
ってことやね。アクションチップがなくなるまで繰り返して、
うん、
でメインアクションのタイミングが終わって、でなんかクリーンアップ的なことやるので1ラウンド終わりみたいな話だね。
けどアクションチップ置く場所がなければ、うん、アクションチップ余ったまま次、
はいはい、アクションチップ置く場所っていうのはスペシャリスト、
そう、
ね、基本的にはそう、
あ、スペシャリストじゃないとこも増やしたりする、ま
あ、例外があるけど、
例外はあんねんけど、うん、基本はスペシャリストに置く
ってことは、スペシャリストの数かアクションチップの数かの少ない方が、うん、まあ、基本的にはできるアクション数なわけや。
そうそうそう、
あ、そうそうそう、
でそのスペシャリストによってできることが違っていて、リーダー以外はちょっと専門家みたいな感じでできることが細かくなってたりする、ね、
うん、基本的には多数あの1レベルのスペシャリスト1個しかできない
、はいはいはい、
うん、公開するその動くはすだけ
と、まあ、メカニズムとしては別に、うん、若プレとかじゃなくて、うんうん、どっちかというとアクションポイント制に近いようなイメージ、
うん、そう、ね、
自分が持ってるその資源というかそのアクションチップっていうのを使って、うん、その打てる限りのアクションを打ってラウンドが終わっていく、うん、
自分とこだけのアクション選択をして、その海洋マップが共通やから、
はいはいはい、
だからその海洋マップで取り合いになるっていう。
なるほどなるほど、
うん、けどその潜れるレベルっていうのも上げなあかんから、
うん、
あの3レベル潜れる人もいれば1レベルでマゴマゴしてる人も出てくるから。
なるほど、
うん、
じゃあまあ例えばですけど、深く潜っていけるっていう能力を伸ばした人は、
うんうん、
先に一番奥の方の部分を独り占めして動けるけど、うん、それ以外のアクションをやってないからちょっと 周りのことが苦手なまま進んでいくことになりますよみたいな話です、ね、
そう、あのスペシャリストのが毎回1レベルしか雇えねえぜ俺は、けど深く潜れるぜみたいな、俺そのパターンで負けてんけど、はい
はい、逆に全然深く潜られへんけどいろんなアクションをレベル高いレベルでこなすことができるスペシャリストを雇っていくみたいなことに手を伸ばすってこともできると、
できるし、あの、はいはいはい、アクションいっぱいできるようにすることもできるし、
はいはいはい、
そのあのアクションは置いたら、うん、あのラウンドごとに外せないんだ
よ、外せない、
うん、外すためのフェーズがあってそこで外す、うん、初めて外さなあかんから、うん、その、ま、調整力っていうそこも伸ばさないと、あの置いたままになっちゃって例えばリーダーが使えねえとか次のラウンドリーダーが使えねえとかなることもある。
なるほど、じゃあさっき言ったそのスペシャリストに対してチップを置くと、うん、アクション打てるんですよ、うん、だけどこれは自動では外れないんやね、
自動で外れ
る、ラウンドの終わりとか自動で外れるんじゃなくてちゃんと外すアクションみたいなことをしなきゃいけない、
そうスペシャリストを雇う、アクションを増やす、アクションをもらう、うん、あの、置いてあったやつを外す、そしてメインアクションが始まるな、
はあ、うん、あでこの外す力が別であるのね、
うん、それが調整力ってやつ、うん、はいはいはい、でそこもめっちゃ大事だから、スペシャリストが次のラウンドめっちゃマコマコしてるってな時あるから
じゃあ深く潜るの優先しすぎてマイラウンド1人しか結局動かれへんやみたいなことも起こっちゃうと、
うん、うん、なんかうまくいかへん時はやってもうたなっていう時はもっともっとこのパラメータ上げとけばの連続です
ってことは結構バランスよく上げる必要もある程度はある、
うん、あの、やった感覚最初の方はパラメータ結構上がらないけど、はいはい、後の方だとパラメータグッて上がるんで、
うんうん、
なんかすごい上げやすくなる、なんでか知らんけどグッて上がっていく感じがあったから
加速度的にパラメータが上げやすくなっていく、
うんうん、別にそんなわけでもないんやけどなんか上げるのが上手くなっていくっていうか、あの、潜っていくといろんなことを選択できるしそのアクションも増えるから、うん、アクション増えると、うんうんうん、あのパラメータ増やす機会も増える
ん
そこ置いたらこのパラメータ上げれますみたいなマスとかいっぱいあるから、
うんうんうん、なんかやっぱそのアクションが強いなと思ったかな。
あ、
そのアクションは何をするアクションなんですか。
そのアクションはあのその海洋を増やす、最初はその 3×3 しかないんやけど海面しかない
海洋を増やす、
まあ、俺もそのやったシナリオは最初海面が3枚しかなくて、
うん、海面っていうのは一番上、
うん、一番1レベルの
海面、うん、アップの一番浅いところね、
潜りかけのとこ、
はいはいはい、
でそのど真ん中であと左右に1枚ずつあって3枚しかない状態です。
そう、最大 5×5 になるんだけど、うん、その真ん中の3枚しかないから、うん、そこの幅を広げるか、まあ、深くするか選べんねんけど、
うん、
なんかやっぱそのアクションを置くと、そこの海洋を置いたことによるボーナスがあるから、
うん、
それが強いんかなと思った。それをどんどん潜っていけた方が、
うん
うん、
なるほど、ソナーを置くことでマップが広がっていくと、
うん、
けど潜れるレベルまでしかソナーできない。
はいはいはい、はい、う
ん、だから1レベルから5レベルまでも裏返しでタイル置いてあんねんけど、
うんうん、
1レベルしか潜れない人は1レベルのとこしかタイルめくれない。
なるほど、
だからその横に広げるしかできない。
はいはいはいはい、
うん、で2レベル探索できるってなると2レベルのところもソナーできるような。
うん、うん、その潜るときにまあマップにどんどん深いところ潜っていくため、うん、なんなり横に移動するなりすると思うけど、うん、1タイルには1人しか入れないの。
いや、もう1タイルの中に、
うん、
あの入れるとこがたくさんある。
なるほどなるほど。
で丸が書いてあってそこの条件、うん、例えばまあ仮面な、その探索のアクションを行うと、うんうんうん、あのアクションチップを減らしてそこに置かなくて、
はいはいはい、
うん、アクションは自分とこのアクションするのもにもアクションチップいるし、
うん、
そこのところでここやりましたっていうためのアクションチップもいるから、アクションチップ結構増やさなあかんねんけど、そこ置いたらそこからもらえるものがじゃ決まってるから、
でそこにちょっと若プレっぽい要素もある、う
ん、まあそこは早いもん早い、
うんうん、なるほど、
けどいっぱいあるのよ丸、探索すると何歩でも丸出てくるから、
うん、あ、じゃ あんまり数がなくて困るって感じではないんや。
3人でやった時は、うん、そんなに取り合いとはならんかったけど、めっちゃいいとこは取り合いにはなった。
ちょうどいいポイントがあんねやね。
うん、そう、
まあ、やっぱ4人でやったら結構取り合いになったかな最後のエンデバーっぽいねみたいな感じだった。
1回入ったらあるパラメータが1個増えるっていうところは、うん、そりゃ掘るよね、
みんな行きたいよね。
うん、 4人やったら苦労した。
そうそう、やっぱりね、その深海にみんな潜りたくなってくるから、後半は取り合いだったかな。
だからその得点源もたくさんあるし、
はい、
うん、ほんで潜水艦も結構もう5レベルだと5歩動けるんよ。
はいはい、
うん、その 5×5 のマップでもうだから1レベルかいきなりも5レベルに潜れたり、移動もそんなに
苦労はしないと。
苦労はしない、ね、確かにパラメーター上がっていくと全然その辺しんどくなかったなって、
うん、後半になるともう好き放題動けるなって感覚だから、逆に6ラウンドになったらめっちゃ悩んだ、うん、
はいはいはい、序盤はできること限られてるけど、
うん、やることは少ない、
後半無限大になっていくタイプね。
そう、やることが増えるゲーム。
はいはいはい、はい、
そうやな、だから30分かける1人っていうけど、もう後半は結構それを見込んどかないといけないなみたいな、うん、伸びることを、う
ん、5ラウンド目までで2時間ぐらいやったから、みんな4時間ぐらいかかるって言うけど、そんなかからないなって思ってたら6ラウンド目かかるかかる、やれることがめっちゃあるから
、うん、それまでの倍ぐらい時間かかんねや6ラウンド目。
そうそう、それ6ラウンドだけ1時間はかかるなって
感じの、はいはいはい、
うん、なんか3人でやっても3時間はかかったっていう、う
ん
う
ん、なるほどね、まあ、なんかやることは分かりましたわ、
うん、
じゃあそのゲームどこがおもろかったかの話を聞きたい。
俺は、
うん、
以下としては、
はい、
あのパラメーター上げは、
うん、
あの全人類共通楽しいと思うんですよ
特に日本人大好きやから、ね、
日本人大好きやと思うんで、うん、だからそのパラメーター上げがねすごい楽しい、
あ
の強くなるのがすごい目に見える。
はいはいはいはい、はい、うん、レベル上げがね。
そう、レベル上げが楽しいし、あのけど、
うん、
少しこう僕があんま得意じゃなかった点として、
うんうん、
パラメーター上げ集中すると、あの得点を稼ぐのを忘れるみ
たいな。あ確かに パラメーターは得点に直結しないから、
うん、
あなるほどね、
うんうん、
便利になっていくだけなんね。
そう
そう、めっちゃ動けるやん、めっちゃできるやんってなって、パラメーター上がったで、あの今日パラメーターも得点源になるんで、
うんうんうん、
はい、5レベルになったら10点入ります。
ああ、そうやわ、
あるねんけど、
うんうん、一応上げとくことは大事だよね。
けどみんな大体結構 4,5 レベルぐらいに上がるんよ。
なるほど、う
ん、だから得点源をちゃんと見ながら、そのあの毎回シナリオによって、うん、あのソナーをめっちゃした人が得点、1位の人は得点とか、
うん、なるほど、
そういうあの得点もあるんで、そういうとこも気にしながらやってる人がやっぱ強いねんけど、はいはいはい、俺はちょっとパラメーター上げ楽しすぎて、
まあイカさんは宝石のきらめきでレベル1だけ買い続ける男ですから
あのそれをやると、
うん
うん、けどそんなにすげえ得点さえいったか開いたかいったらそこまでは開かなかったんで、
なるほどなるほど、
まあ、あの楽しんで勝てるゲームかもしんない。
ああいいじゃないですか。
うん、
ゆめさんどうでした。
私はねめっちゃ論文書いてたんですよ。
めっちゃ論文書いてた、
そう、
頭良さそう
海洋のなんかフレーバーにも合うなと思ったし、
はいはい、
その新しいその生物の発見とかね、論文書くみたいなやつ、
うんうん、
で、あの論文書いてると、まあ、基本的にはその盤面にあるあの自分のコマースかける得点みたいな感じになってるんだけど、うん、その論文の点数と海洋生物の発見と、
うん、
ソナーっていうのの得点の、比率が違うかって
ん、うん、
そうソナーはその1個あたり3点みたいな、
うん、
4点みたいなので、その論文はちょっと低かったのよ。3点だったかな。
それはシナリオによって変わる。
シナリオによってる。
あ、なるほど。
最初は1は、うん、そう、海洋の呼び声っていうクトゥルフみたいな名前が
ついてるルルイ呼びそうなやつや
そう
コールオブ
それはそのなんかソナー と、生物の発見と論文が一応得点になるんだけど、私ちゃんと見てなくて、
うん、
全部一緒やと思ってたんや。
はいはいはい、はい、
でもあの論文は一番低かったから、あれ論文めっちゃ書いてるのにすごい得点低いなみたいな感じになって、
な
まあ損だったんだけど、
うん、
でもその辺のなんかフレーバー合ってるの良かったし、論文を書くとそこにアクションついてくるのよ。さっき、
はいはいはい、
特殊条件っていう、
うん、
あのアクションあんのよ。
スペシャリストに置かなくても自分だけのあのアクションっていうのがそこに増えるから、ちょっとお得だなっていう部分もあって、うん、論文おすすめだなと思
います。俺もっと論文読めばよく発表すればよかったって思うのが
、うん、
俺アクションポイントあふれて、
あもったいな、
置くとこなかったんや。
倍ぐらいあふれちゃって、
もったいな、
アクション場所が全然足りひんかった。
スペシャリストが足りてなかった。
そう、だからもっと論文書けばよかったみたいな、
そしたらね得点になったかもしれない。
そう、あのアクション別のところで置くところも準備せなあかんしって、なんか絶妙にね、あのいい感じで、あこれ足りんかったなって思わせてくれるんよ。
なるほどね。
うん、けどその なんか全然足りんかったなとか、こんなんもパラメーター5レベルまで上げるの無茶やんっていうよりかは、うん、パラメーター結構5レベルまでいくから、そう
結構余裕でいくかな、
あの結構パラメーター上げやすいで、うんうん、ちゃんとやりたいことと得点源のことも考えるよみたいな、
はいはいはい、そうそう、最終的にはやりたいことできるかなみたいな、なんかさ、うん、ハトさんがずっとさ、うわもう無理やわ、うわこれ絶対負けてるわって言いながら勝ってて、
そういうプレイヤーいるよねいるよね、そういうプレイヤー
で、ハトさんは俺ともやってんけど、ハト、うん、さんうまいこと言ってる感めっちゃ出してたのに、うん、負けてた、結局俺と1点差ぐらい
もう分かんないんだよね、結局最後終わるまで分かんないっていうプレー感
は、
あ
それはいいね、
うん、
じゃあそうそう今俺が聞いて理解した範疇だと、
はい、
まずそもそもアクションをどのアクションするか選ぶためにはスペシャリストが大事ですよと、
スペシャリストいいです、
ね、最初のリーダー以外はもう専門家みたいなのばっかりしかおらんから、
はい、
そもそもこうスペシャリストたちを揃えていかなければならないんだけれども、
うん、
スペシャリストを揃えたところでアクションチップがなければアクション自体ができないからアクションチップを取らなければならないんだけれども、
うんうんうん、
アクションチップをバンバン置いた結果スペシャリストの上に乗ってるやつをどけることができない、調整力も上げなければならない、
そうそ
うっていうこのトライアングルみたいなことが起こるから全部のパラメータちゃんとバランスよくというか必要な部分を上げていく必要があると
そこに第4の潜水艦の能力パラメータがあるから
深く潜るためのね
そう
能力がある、
深く潜らないと点数取れないから、
ね、
多分
そこがディープシーなんですよ、
ディープシーがあるんですね
だからその4つのパラメータをどういうふうに上げるか、
はいはいはいはい、
けど自分が楽しく上げるのも別にそんなにあの悪あのめちゃくちゃ負けるパターンではない、
うん
うん
シナリオっていうのによって点数が変わるって話やったけど、
うん、
シナリオっていうのはラウンドごとにつくの、それともゲーム単位ですか、
ゲーム単位、
あ、じゃあゲーム最初にめくられる、
うん、最初これですっていう感じ
で、今回は論文は低いよみたいな話が出て
くる、うん、そうそうそう、今回このパターンで点数入るよ、今回こういう風に海は並べるよみたいな全部指示があるんですよ、
はいはいはい、
うん、
シナリオっていっぱいある、
シナリオいっぱいある、10個ぐらいあるよね、
10個以上ある、
だからそれにさらに拡張も出るだろうなっていうことを考えると延々に遊べそう、
ああいいじゃないですか、
拡張なんぼでも出せる、
う
ん、
出せると思う、
うん、
だいぶなんかやりたくなってきた、
うん
マップもモジュール、あのその人物アクションのところもモジュール、全部モジュールやから、はいはいはい、あの本当に拡張性が無限大、うん、いやドミニオンぐらい拡張できるんじゃないのかぐら
いなんかそのスペシャリストを揃えてきてみたいな話聞いた時に、あのアボブ&ビロー、うん、上に下にか、
うん、
みたいなプレイ感なのかなと思ったけど、
うん、あ似てるっちゃ似てるけど、もう少し扱い頑張る、あのプエルトリコ感がある、
あはなるほどね、
うん、もう少しプエルトリコ感、
あつぶつぶをどうにかする感じのやつね、
つぶつぶがアクション、は
いはいはい、ああいいじゃないですか、
アクションできる、うん、それを買うとアクションができないよっていう、そういう、
はいはいはいはい、まあ、SDJ のねエキスパートも取ってるからにはもうその実力は折り紙付きやと思うんで、
うん、うん、だからそのうまい下手あんまり考えず、うん、重たいゲームやからしんどいなっていうよりかはなんかあのルール切ってやりたいことやったら楽しかったって感覚になれるから、俺はすごい評価高いです、あの勝てないけど好きっていうパターン、はいはいはいはい、僕は、
うん、面白かったですね、また遊びたいなと思って、
はい、
2024年の9月に、うん、アークライトから出てまして、
うん、なるほど、
そう
去年出てて、
うん、その時は完全日本語版、
うん日本語版、
あそうなんや、
うん、でそれがまあ売り切れてるって感じですね今、
はいはいはいはい、
うん、
ってことはアークライトの再販待ちか、
うん、そう
めちゃくちゃアイコンゲーなので、
はいはいはい、はい、
フルパワーアイコンゲーなので、
うん、
あの本当そのシナリオのとこぐらいしか文章ない、
へえ、
本当文章少ない、
そのまあルールブックがしっかり、
うん、
まあ、サマリーとかがあればできるぐらい、
そう別にあの海外版でもできないことはねちゃんと、
うん、
あのアイコン読めりゃいける、
はいはいはいはい、
うんうんうん、
ほんでアイコンは読みやすいです、
へえ、そうなんや、
アイコンすごい読める、パッと見で全然分かるなって感じ、
アイコンゲーって言われるとさ、アイコン見づらい、これはさすがに分からんでみたいなやつ結構あるんかなと思ったけど、うん、
いや全然全然そのアクションがややこしくないから、
はいはいはい、はい、
ほんであんまりそのコンポ的な感じも少ない、ほとんどないに近いかな、
まあコンポというよりは自力を上げていくゲームっぽいよね、
そうそうそうそう、だからあの分かりやすいんですよ、
なるほど、
でカードゲーじゃないので、
うん、
あのその論文っていうのだけがカードなんですよ、
そうだね、はいはいはい、ちょっとデカめのカード、
うん、それがもうがっちりしたタイルなんで、
あんまりじゃあ運要素は少ない、
うん、あのめくりが あるんですよ。そのさっきあの海洋タイル、海洋のとこその
ソナーっていうので調べるやつ、
うん、うん、そう、その、そこ調べて宝物を見つけるみたいなの時に、あのチップ丸いチップを、うん、あの書いてある枚数置くんですよ。4やったら4枚置くんですよ、
うんうん、
でそこを掘るってしたらもらって、それをあの、書いてあるどっちかあのアクション書いてあったり、
はいはいはい、
そのパラメータ上げれたりとかすると、うん、もう一個あの言ってなかったけど、あの遺伝子みたいなマークが、
はいはいはいはい、
アイコンがあって、そういっても事実上お金みたいな感じやね
ん
けど、
うん、
その遺伝子を使わないと論文書けなかった
り、うん、あリソースもそこから手に入るんや、うん、
この論文書くには3遺伝子いりますよみたいな、
はいはいはいはい、はい、
だからそれも結構重要で、若干お金の要素けどほとんどないけど、うん、若干その要素があって、うん、それがまた足りひんのよ、
足りひんで、最大に12お金しかたまらへんから、
そう、
その12お金運用しないといけない、
遺伝子ないな、ないなって、あと1遺伝子欲しいなみたいな、
そう
どっからこの遺伝子持ってこようみたいな、
うん、もうお宝掘る気やねえってなるやつやね、
そう、お宝掘るとあの3遺伝子とか4遺伝子をあの、うん、即上げれたり、そのチップっていうのは1個はキープできんねんけど、うん、インスタントに使えるってい う、自分の手前やったらフリーみたいな感じで使えるから、うん、1個だけキープできるっていうルールもいいよね。
あ、そうだね、
貯金できんねや、
貯金できる
貯金できて、あの次のラウンドとか使いたい時に使うみたいなこともできるから、うん、うん、だからすごいあの本当あのおけいげいです。
おけいさん好きそうやな、
お話聞く限り好きそうです。
うん、もうおけいさんのプレイングを横で 見てたいぐらいの気持ちぐらいなんか多分あのあの好きやと思って、あの再販かかったらあのぜひ遊ばしてください。
はい、
はい、
買いたいですね、
はい、というわけで、今日紹介したのはエンデバーディープシーでした。
エンデバーディープシー、エンディングです。
はい、
はい、
今回はボドダのコーナーはお休みでございます、う
ん、はい、はい、宣伝します、
はい、
8月22日前ですね、アソバン会イベント編 の、 あの募集をしています。
はい、
はい、あ、
10月の
10月13日のイベントなんですけど、うん、
はい
はいはい、出展の枠がですね、まあ、大体50枠ぐらいありまして、
うんうん、
今15ぐらい申し込み来てるかな、
うん、なるほど、
はい、なのでまだあの申し込みできます、
はい、
普通に販売だけするんだったら5,000円、
うんうん、
私有と込みで8,000円、
はい、
あとはその遠方の人とかでも委託ができまして、
なるほど、
はい、委託のゲームの受付もしてます、
はい、
ああそういうことできる、
はい、はい、
それはどこのページ見たらいいんですか。
アソバン会のホームページがありますので、
なるほど、
それを載せておきます。
うん、
はい、この間ね、ご紹介しましたなんかオインクゲームズさんとかの協賛も、うん、協賛ページに載せさせてもらってまして、はい、オインクさんの、ね、ゲームの委託とかも、
うん、
受けたまわってますので、
なるほど、
はい、他の方もぜひどしどし応募してください。お願いします。
お願いします、
うん、ではエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとりのりとウケイのいかがわしいラジオで検索してみてください。また、ご意見やご感想は、X アカウント、@ikaraji 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい。
では、今回の相手は、
イカと
りのりと
ウケイでした。
いかがー